地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。今日のテーマは緑内障です。講師として草津立東医師会理事で中村眼科院長の中村二郎先生に来ていただきました。中村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず今日のテーマの緑内障とよく似た病気に白内障がありますが、この緑内障と白内障、どう違うのでしょうか？
はい、白内障と緑内障は名前が非常によく似ていますが、はい、全く違う病気です。一言で言いますと、白内障は水晶体の病気、緑内障は神経の病気です。白内障は水晶体と呼ばれる目の中にあるレンズが濁る病気で、水晶体が白く濁ると瞳が白く見えるため、この名前があります。
はい、
一方、今日のテーマの緑内障ですが、この病気は進行すると光を感じることができなくなります。急性緑内障発作では、本来透明な角膜が高い眼圧のためむくんで濁ってしまい、瞳孔は散大して青色に見えるため、緑内障と呼ばれますが、緑内障は本来神経の病気で、光を感じる網膜神経節細胞が萎縮していく病気なのです。
なるほど。白内障は水晶体の病気で、緑内障は神経の病気ということなんですね。ではもう少し具体的に教えていただけますか？
はい。眼球の圧力のことを眼圧と呼びますが、緑内障はこの眼圧により視神経が侵されて視野が狭くなり、さらには視力が低下する病気のことです。
はい。
最近では眼圧が正常範囲内でも緑内障にかかっている患者さんが多いことが確認されていますが、通常は眼圧が緑内障進行の最大の危険因子と考えられていますので、緑内障治療の基本はとにかく眼圧を下げ、視野障害の進行を防止することです。
はい。
緑内障は先ほどの白内障とともに、目の成人病と言われ、適切な治療をしないと失明することがあります。
うん、
多くの場合、非常にゆっくりと視野が欠けていくので、なかなか気づきません。気づいた時には、かなり視野欠損が進行してしまっていることが多いので、注意が必要です。
はい、わかりました。では、どうして緑内障になるんでしょうか？
目の中にも血液が流れています。
はい。
ただ眼球内に真っ赤な血液が流れると光を通さず物が見えなくなるので、毛様体というところで血液を透明な液体に濾してから目の中を栄養しています。
うん、
その透明な液体を房水と呼びます。
はい、
房水はシュレム管という排水管から静脈に排出されますが、この排出機能が何らかの原因で悪くなり、房水が目の中に溜まりすぎると眼圧が高くなります。
うん、
この高くなった眼圧が視神経を圧迫してしまうことで、神経を栄養している物質の輸送が影響を受け、神経細胞が死んでしまいます。
はい、
やがて網膜の感度が低下して視野が狭くなったり視力が落ちたりするのですが、
はい、
一旦障害を受けた視神経は残念ながら再生することはありませんので、うん、失われた視野や視力は回復しません。
はい、
緑内障は早期発見、早期治療が大切と言われるのはそのためです。
緑内障で視力が落ちると回復しないということですね。それでは一体どんな人が緑内障になりやすいんでしょうか？
まず、眼圧が高い人です。
うん、
そして近視の強い人、近視者に緑内障の人がいる場合、特に注意が必要です。
眼圧が正常なら心配はないんでしょうか？
いえ、そういうわけではありません。眼圧は血圧と同じように ミリメートル水銀柱を単位として表され、通常10から20ミリメートル水銀柱が正常範囲とされています。
はい。
しかし、正常範囲内でも視野や視力に障害を起こすことがあります。うん、これを正常眼圧緑内障と言い、
はい、
むしろ日本では眼圧の高い緑内障よりもその頻度は高いと言われています。
うん、
正常眼圧緑内障の場合、自覚症状も少なく、眼圧が正常なので、対応が遅れがちですから要注意です。
はい。では、緑内障になると必ず失明してしまうんでしょうか？
いえ、必ずしも失明するというわけではありません。
はい。
緑内障は、日本人の中途失明原因の第1位の病気ですが、緑内障に有効な点眼薬は数多く開発されており、早期発見、早期治療ができれば、失明しないで済む可能性は高いと考えられます。
はい。
しかし、慢性の緑内障は自覚症状に乏しく、知らないうちに進行してしまいます。
はい。
定期的に検診を受け、早期発見、早期治療することがとても大切です。
はい、わかりました。ではこの緑内障の方ですね、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか？
はい、40歳以上の20人に1人が緑内障であると言われています。
はい、
40代で 2.3%、うん、年齢が上がるにつれて増加して、50代では約 3%、60代で約 8%、70歳以上では 13% 以上の人が緑内障を患っています。
うん、
そのうち実際に診断と治療を受けている人は緑内障人口の約 20% で、残りの 80% の人は治療を受けていないと言われています。
はい。
先ほどもお話ししましたが、緑内障の多くは何の自覚症状もないまま非常にゆっくりと進行するため、大変気づきにくく、視野が大きく欠損するまで自覚しません。
はい。
そのため未治療の患者さんが多いのです。
うん、
何度も言いますが、定期的に検診を受け、症状が軽いうちに発見して治療することが大切なのです。
うん、何事も早期発見、早期治療ということですね。早期発見といえば、例えば人間ドックで緑内障の疑いがあると言われた場合には、まずどうしたらいいんでしょうか？
まずは眼科を受診して詳しい検査を受け、本当に緑内障なのかどうか調べてもらいましょう。
はい。
緑内障は自覚症状に乏しいので、眼科で診断を受ける必要があります。自己診断は禁物です。
はい。
検査の結果、緑内障と診断されたら、医師の指示に従って管理と治療を受けましょう。
はい。では具体的にはどのような治療方法があるんでしょうか？
眼圧が高くて視神経に損傷を与える恐れがあると診断されると、まずは点眼薬を使って眼圧を症例ごとに定められた目標眼圧値まで下げる治療が行われます。
はい。
点眼薬には主に房水の排出を促す薬と房水の酸性を減らす薬があります。
はい。
いずれも眼球内部の房水を少なくして眼圧を低下させる働きをします。
何か薬以外の治療法というのはあるんでしょうか？
はい。急いで眼圧を下げなければならない場合や、薬だけでは効き目が不十分な場合、レーザー治療や手術を行います。
はい。
手術の基本は、滞った房水の流れを良くするための通路を改修あるいは増築したり、バイパスを作って眼圧を下げることです。
うん。
房水の通路が完全に塞がれ、急速に眼圧が上がる急性閉塞隅角緑内障の場合には直ちに治療することが必要です。
はい。
早く発見された場合は外来でレーザー治療するだけで済みますが、レーザー治療患者さんの中で水漂性角膜症、これは角膜の内皮細胞が障害され、角膜が濁る病気ですが、
はい、
この水疱性角膜症を生じる例が一部で見られたため、最近では水晶体を摘出する方法が取られることも多くなってきました。
うん、
これに対して防水の通路の機能が落ちて流れが悪くなる慢性緑内障では、点眼薬や内服による治療が優先されます。
はい。
薬で効果がない場合には手術を考慮します。
うん、
多くの有効な点眼薬が開発されてきたため、手術症例数は減少してきていると考えられます。
はい。まあ、よく聞くお薬のおかげで手術件数は減ってきているということですね。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いします。
はい。緑内障の点眼治療は多くの場合一生続けなければなりません。
はい。
しかし自覚症状に乏しく、その上治療で改善していく実感が全くないので、途中で治療をやめてしまう患者さんが多いのも大きな特徴の一つです。
うん、
治療の大切さを十分に理解し継続していただきたいと思います。
はい。勝手に治療をやめてはいけないということですね。大変よくわかりました。中村先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、講師に草津立東医師会理事で中村眼科院長の中村治良先生をお招きしまして、緑内障についてお話を伺いました。